そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
前のオープニングトークでも気になっている劇場作品として挙げていたと思うんですけれども、ロシャオ平戦記僕が選ぶ未来を見てきました。
いかがでしたか？
ちなみにね、 4DX で見たんですよ。
羨ましい。絶対映えますよね。
そうですね、まあ、結構こう、アクションがすごい、描写がすごいってところで話題になっていて、水もバンバンかかったし、風も吹いてくるし、いろいろすごかったですよ。
いいですね。
音響が岩波義和さんというところで、ガールズ&パンツァーとかでも 4DX でとても、まあ、得意としている人なので、作りたいというこだわりもあったんじゃないかなというふうに思いましたね。いやでも作品として、なんか非常に刺激を受ける作品でした。
なんかすんなり素直に入ってくる作品で、とてもいいですよね。すがすがしいというか、
そうですね、すがすがしいっていうのよくわかる、テーマが、まあ、こう簡単に言うとかなりストレートで、でもそれがスッと入ってくる工夫もたくさんあり、なんかギャグもあるし、そもそもこう絵が可愛いじゃないですか、そう、あのテイストでね、あれだけのアクションしてとかいう、この意外性とかのマッチングがすごく面白くて、なんか2時間あっという間に楽しく見られましたね。
絵が可愛いから結構お子さんから大人までみんなで楽しめる作品だなってすごい思います。
そうですね、やっぱ近年こう中国アニメのタイトルが結構話題として入ってくるじゃないですか、もう本当に、いやちゃんと中国アニメ見たの久しぶりだったんですけど、がっちり技術上がってんなっていうのをまざまざと見せつけられて、本当にね、描写すごかったですね。まあ、そういう意味でも見ておいていいし、本当米林さんの言う通り家族で見に行けるテーマだし、絵も可愛いし声も可愛いし、なんか総合的なバランス、とても良い作品だったと思いました。はい、とてもおすすめです。というわけで今回の特集も劇場作品です。今日の特集は
魔女見習いを探して特集です。
ただいま。
ナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこアニ、
魔女見習いを探して。教員志望の大学生永瀬空、帰国子女の会社員吉月美玲、ダメ彼氏に振り回されるフリーター川谷玲香、年齢も性格も住んでいる場所も何もかもが違う三人は、それぞれ思い描く未来が見えず、人生に絶賛迷い中。そんな彼女たちは、かつて魔女見習いたちが集っていた魔法堂での運命的な出会いをきっかけに、おじゃ魔女ドレミゆかりの地を巡る旅へ出かける。笑って泣いて支え合って、かけがえのない時間を過ごした三人が、魔女見習いたちに背中を押されて踏み出した先には、素敵な世界が広がっていた。
1999年2月から放送されていたテレビアニメおじゃ魔女ドレミシリーズの20周年作品として、アニメジャパン2019にて制作が発表。当初は2020年5月15日に公開予定だったところが、制作上の都合により公開が秋に延期、そして2020年11月13日から公開という運びになりました。はい、というわけで今回の特集は魔女見習いを探してです。今回は女子メンバー3人の女子会です。
おー、計らずも3人
いいですね、
いいですね、
まあ
まあまあ、ドンピシャとも言わずとも、ドレミのアニメを見ていた3人という感じですかね。
そうですね、私も 5月にあった特集でもおすすめ作品ですって紹介してたんですけれども、あの朝からね横になりながらゴロゴロ見てずっと見ていたので大好きな作品の一つです。
そうっすね、うん、朝アニメというところで私も見てたなっていう思い出はあるし、まあそういう話もねちょっと挟みつつ作品のこと語っていきたいなと思います。じゃあ最初はコメントから。
常新さんからのコメントです。何か自分に対して変えたい思いを見つける成長ストーリー。確かに設定ではお邪魔女に夢中になった世代ファンを軸に置いていますが、単体の作品としてもよくまとまったものでした。サラリーマンには身につまされる話も差し込まれていてにやり、飲酒シーンも泣き笑いありでにやり、ミレさんのピシッとしたお姉さんぷりも良かった。久しぶりに石田明さんの普通の人の演技も見れますし、こんな形の続編もいいですね。小学生以下にはかえって難しいかもしれません。はい、ありがとうございます。
私はですね、まあ小学校高学年ぐらいなんですよ、ドレミ。一番もう夢中で見ていたのはセーラームーンで。
ああ、やっぱそこですよね。
そうだね、なんかセーラームーンごっことかしていたのが、うん、子供の頃っていうイメージなんだけど、ドレミは微妙にちょっとこう、うん、アニメをハスに乱す頃なんですよドレミらしさでもあるんだけど、ああいう誇張表現とかアニメらしい表現がちょっとこう、うん、ふん子供っぽいみたいな風にちょっと見えてくるというか、
うん、
でも面白いんだよね。
面白い。もうなんか泣ける回は本当号泣しながら見ちゃうくらい面白かったです。
ねえ、そうなんだよね、うん。なんかやっぱ日曜の朝なんて結局アニメついててさ。
うんうん。
で、こうハスに考えながらも、そう、夏休みの宿題とかはしたくないし、アニメ見ちゃうみたいな中で見ていく。
うん、
うん、そんなアニメだったなっていう思い出があるな。
私は多分こう無印とシャープぐらいまではリアルタイムで見ていたかなっていう感じ。その当時は多分夢中になって見てて、おもちゃとかも買ってたとは思うんですけど、でも今になってストーリーを覚えているかというとほぼ覚えていないなっていう感じですね。
私もそうかも。だから確かに泣いた記憶とかあるんだけど、うん、どういうシーンで泣いたかっていうのはあんまり覚えてなくて、それよりなんかこうフラッシュバックするようなシーンの方がいくつかあったりするんだよね。こう、うん、魔女だったのみたいなさ、ポップがめっちゃ驚いてる顔とかそういうのはなんかセリフとかね、そういうのは部分部分ですごく思い出せるし、あのアイテムがね可愛かったんですよね。
可愛かった。
そう、なんかこの言い方はすごい私独特かもしれないけど、あのアイテムがすごい美味しそうじゃない。色がすごい可愛くて、なんかこうね、うん、描写的にもすごくお菓子みたいに見えるそんなイメージがありましたね、
うん、色合いがすごい女の子らしく可愛くなってるから、すごいキラキラしたものに見えましたよね。
米林さんは結構全部シリーズ見た人？
いや、私も言うて本当に内容とか覚えてなかったりするんですけど、毎週がっつり見てたっていうよりかはたまに見てなかったり回とかもあったりしますが、でもちょいちょいかいつまんで見ても面白いなって思えるなっていう感じで見てました。
ちなみにシリーズ自体は第6シリーズまでありまして、 OVA まで行くと2005年までアニメは制作されていたらしいです。なのでね、ちょうどこう年代的にアニメを見てるけど卒業したりとか部活忙しくなったりとか、そういう時に見ていた作品なのかなという感じの私たち世代感かなと思いますね。まあそんなドレミが20周年で、まあ、新作が作られるということで、ただ続編とかではないというか、またドレミが見られるとはちょっと違ったニュアンスだったじゃないですか。
うん、
まあこういう方法を取ったことに関して素直にどう思ったかなっていうのをちょっと、どうな、まあこう言ってはなんですけど、ドレミを見てた子たちを主役に置くんだっていうのはちょっとびっくりした点ではありましたね。
うん、同じくです。でもなんか私の場合こうやっぱキャラクターたちはもちろん覚えているけど、ストーリーはそこまで覚えてないっていう立場からすると、
なんかこう例えばドレミたちの20年後とかそういうふうに成長した時の物語を見せられた時に彼女たちがどうだったっけなっていうのをもう一回シリーズ見直さなきゃ第6シーズンもあんのかみたいなハードルが高いくなっちゃうかなと思うと今回のやり方って一個こうドレミたちを見ていた世代っていうある意味こうちょっと離れた視点だったってところが逆にこう間口がひどくなって見やすかったというか本当にドレミ知らなくてもなんかこういう、うん、なんとなくキャラデザだけは分かってるぐらいの知識だでも全然楽しめる作品だなっていう意味ではすごくいいこういう方法はいいんじゃないかなと思いましたね。
女の子のアニメファンってなんかやっぱちょっと男の人とは違うんだよなって思うところがあって、まあ、ヤマトとかさ、うん、マジンガー Z とかさああいうリバイバルのやり方だってあるわけじゃないですか、
うん、
でも私ねあのセーラームーンもだけどお邪魔女もあるけどさ相手も化粧品にするとかそういうのに女の子ってときめくわけじゃないですか。
確かに
多い
だからすごいなんかその手法と同じようにアニメに置き換えたっていう感じがして、
うん、上手
うん、なんかすごく上手だなと思ったしポスターもおしゃれでね、
うん、
こう大人になった私たち見てもいいのみたいな感じに思わせてくれるというか、
うん、
だから本当間口が広くなったってのはそうでもうずっとアニメが好きじゃなかったっていう人も見ていいし見てほしいときっと思ってるだろうなっていうメッセージが散りばめられている気はしたんだよね。
うん、あの私今回は久しぶりに誰かと見たいなと思ってあのちょっと年の離れた友達誘って行ったんですよ。でもあのその最初の3人の出会いのシーンからその世代が違ってもドレミ好きだった思いは一緒だねみたいなところあまさに今の私たちじゃんみたいなところもあってすごい広い世代に疲れてた作品だったなっていうのがジーンと感じました。
わかるしね、
うん
結構ね女の子特にその女児アニメというかって感情移入するじゃないですか。
うーん
何々ごっこをする時も私は誰々になりたい思考が結構あったりするというか、
うんうん、
なんかそこもまたね置き換えられている気がしたんですよ。今回こう主要となるキャラクターが3人いるけど、まあ、こうなんだろうモチーフ的にお姉さんキャラとかさ、うん、妹っぽいキャラとかちょっとおとなしいとかさなんか自分に置き換えられる子がちゃんといるっていうのも実はそれってなんか小さい頃に見ていたその女の子向けアニメと同じやり方を大人にシフトしてるんじゃないかなって思ったりもして、うん、だからいいねなんかあ私たちじゃんっていう見方ってめちゃめちゃ正しいと思う。常新さんは小学生以下にはかえって難しいかもしれませんということですか。これはどうすか。
どうだろうな確かにな
難しいのかな。でもね確かに私たちにぐさぐさ刺さるものはあるんだけど、
うん、
でも小さい子が憧れる人でもある気がするんだよなって思いたい。あのねこの作品に描かれている女性たちっていうのはなんかこうこんな大人になりたいもちゃんとあるんじゃないかなと思いたくて
、うん、それは確かにそう思ってもらえたらいいなみたいな気持ちはあるな。
うーんだからなんかすごく人として等身大でだからなんか私たちが小さい頃に憧れていた大人像と今の子たちが見えている大人像っていうのは絶対こう時代の移り変わりとともに違うはずだからなんだろうこうよく言うじゃん最近の子ってこう大人だよねみたいな言い方をしちゃうじゃないですか、うんまあ、そんな子たちがなんだ大人なんか楽しいんだとか
あ
そういう風に思って見てくれる気もしてだからなんか難しいかもっていうよりかはなんか見てほしいなって素直に私は思いました。
うん、なんか何が困っていることなのかは難しいかもしれないけど確かに大人もなんか子供も似たようなもんじゃんっていう意味では面白いかもしれないですね。
うん、それにやっぱりそのドレミらしさだなって思う素敵な描写の仕方がたくさんあるじゃないですか、
うん、
その私が小さい頃にふん子供っぽいと思っていたその誇張表現であったりとか顔の崩し方であったりとかあれって本当にらしさだしだからこそ子供が入りやすいっていう使い方でもあると思うから 全然難しくなんてないよ。
うん、
みんなに見てほしいし、本当、
うん、
小学生以下だって大丈夫だと思います。
でもこう小学生ってね、女の子って特におしゃまなところあるんで、ほんとちょっと背伸びして大人をちょっと見てみるみたいなところも楽しめる作品かなと思いますね。
伊藤つくしさんからのコメントです。帰国子女 OL、 教育大学生、フリーター、多様な3人がアニメ作品でつながり、それぞれに社会で悩みながら前向きに生きるドラマ。ドラマで扱うネタも多種多様で、仕事、離婚した父親との対面、喧嘩、仲直り、紐、退職、恋愛、進路、美術、失恋などなどてんこ盛りで結構濃密。大人が見て面白い仕上がり。これをお邪魔女テイストの映像で嫌味なく綴る。定着した聖地巡礼もネタに織り込み、作品のファン同士がつながり、背中を押す良き関係はファンタジーといえばそれまでだが、だからこその物語。魔法が使えたらいいなぁから、魔法は自分の内にあるとのセリフ。女児アニメが当時扱ったドラマやテーマは、大人になっても生きている限り続くもの。ドレミと共に悩み、成長した視聴者自身もまた、自分という物語を紡ぐ主人公。ドレミという作品のそうした体当たりの背景があるからこそ、アニメとリアルが呼応することができるのだと思います。それから、本作はドレミだけに限らない、全アニメファン向けの作品だと感じました。その意味で広く見られてほしい作品です。白状しておくと、実は私自身はドレミはそれほど見ていません。本作はアニメ好きの知り合いからの強力なプッシュのもと鑑賞を決めたという経緯です。はい、ありがとうございます。
取り上げているテーマはかなりえぐいものを含んでいますよね。
この伊藤つくしさん書いてるように、なんだろう、アニメっていうよりもドラマだったなっていう。そうそうそう、
ほんとそれは思ったし、じゃあこの作品がなんでアニメであるべきなのかなっていうのもすごく考えて、いやよく言っちゃうじゃん、ドラマでいいじゃんとかさ、でもやっぱこれはアニメだよねっていうふうにも思えたのはさすがだなっていうふうにも思いましたね。ほ
ん
と2時間に凝縮された3人の女性の、人生でしたね。あの伊藤つくしさん、ドレミをそれほど見ていませんということでしたが、もう本当にドラマの部分で十分楽しめる作品だったっていうことなんじゃないかなと思いますし、本当全アニメファンだけでなく全大人向けぐらいに行ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。
つまずいてる人とかに本当見てほしい作品だと思います。
CG ワールドに佐藤純一監督と今回の鎌谷遥監督でいいのかな、まあ、今回タッグなんですよね。2人の監督体制で作られてるんですが、そのインタビューがあるんですけど、まあ、そこで佐藤監督がいろいろ今の女性たちをリサーチして、すごく感じたのが、なんだか生きづらそうだなっていうことを感じましたっていうふうに語ってらっしゃるんですよね。まあ、ただその上で、だからといってみんなそれで一日中うつうつとしているわけではなくて、明るく楽しいこともきちんと見つけている、まあ、そんな女性像を今回の主人公3人に形作っていきましたというふうに言っていて、なんか分かってしまうなっていう感じがしたんだよね。
確かに。いや、私もなんかこう日常に疲れたタイミングでこの劇場を見たので、映画とか作品って結構自分の体調が良くないとうまく入ってこないっていうこともすごくあって、そういう意味ではこう自分があんまり受け入れ体制ができてない状態で見ちゃったんですけど、なんかそういう時って例えばこうちょっと教訓めいたことがある作品とかって意外とこう受け入れられないってなっちゃうかなと思ってたんですけど、
疲れちゃう時もあるよね。
そうなんです、そうだけどこの作品を見た時に本当にスッと心の中に入って、なんだろうな、こうすごい頑張ってって背中押されるんじゃなくて、こうそっと背中をこう手こうなんだろう支えてくれるみたいな、すごい優しい作品で、なんかそういう部分でもすごくいい立ち位置というか作品作りをされてるなと思って、多分これはすごい女性を研究してるのかよくわかってるなっていう感じの作り方だなって思いましたね。
すっごい思います。あの女性を研究しているなの一部分だと思うんですけれども、 私ミレさんがあのムカつく上司のことを柔道場を眺めながら思っているところってあれ結構ありませんか？
すごい、あそこに共感するのよ、面白い。
本当に、いやでもわかるよ、なんか、うん、行くんじゃないんだよ、殴っちゃうわけじゃないんだよ。
そうそうそう、脳内でやっつけるっていう、
華麗にね一本決めるっていうね。そう、
自分がその柔道を習ってるとかじゃないのもいいよね。
でもイメトレして
そうしているっていうのがそうなんだよね。グーってめっちゃこらえちゃうとか、なんかこうもっとああいう時にああ言えればよかったのにと思うんだけど、結構なかなか言えなくって、うん、でもその後すっげえシミュレートするっていうのはめちゃくちゃわかるなと思った
なんかああいうところ、あ、なんか女性っぽいなってすごい思いました。
なんかそのあたりを支えていたのはこの鎌谷監督、女性監督ですけど、うん、だったのかなっていうところがありましたね。あのハグプリですね、佐藤純一監督が久しぶりに、うん、プリキュアシリーズに入った時に一緒にやって、こう、あ、この人いいじゃないかと注目したクリエイターだったようなんですけれど、まあ、鎌谷監督自身はちょっと世代とずれてて、あのリアルタイム世代ではなかったそうなんですね。で今回全部シリーズを見た上で、まあ、ある種とドレミを俯瞰して見ている人でもあるし、もう今の今を生きる女性ですから、
うん、素晴らしい、
うん、すごいバランサーだったんじゃないかな。いい仕事をされているなっていうふうに思いましたね、うんうん、
あ、そうだ、女の子らしいといえば、あの私ずっとドレミやってた当時から好きだったのが、ドレミちゃんがよく言うあの世界一不幸な美少女っていうセリフすっごい好きだったんですけど、うん、ああいうのもなんかドレミちゃんを襲っているし、他人には共感してもらえないけど自分の中では本当に今一番不幸なのっていうところの描き方としてすごいいいなって思ってました。
ギャグにしきらないのもいいよね、本当に不幸じゃん結構レイカって
確かに否定できない、
否定できないよね結構それを不幸だと本人思ってるんだけど、周りの方がもっと、いや、やべえだろって思ってる感がすごくリアルというか、
うん、
あれもね、本当今のとは限らず女性というものをリサーチしているがゆえの、
うん、
キャラクター作りじゃないかなって思うよね、
うん、すごい素敵でした。
今回このドレミを出さない上でドレミっぽさをどうやって出していくかっていうのが、まあ、さっきのねセリフを出すとか魔法玉というアイテムを出すとか、まあ、すごくそのあたりの工夫が上手だったなと思うんだけれど、やっぱりこう出てくる3人ってリアルにいる女性じゃないですか、リアルの世界を生きている女性。ただその上でそのドラマじゃなくてアニメであるべきだったところって、やっぱりその出会い方とかもちゃんと夢というかファンタジーの域を出すぎないのがすごく私は好きで、
うん、
まあ最近ってさ SNS とかで新しい出会いがあったりとかいろいろあるんだけれど、こう聖地で意気投合ってなんか憧れシチュエーションじゃない？
確かに、
どっちかっていうとまだまだ、
うん、うんうん、
いやもちろんねそうやって出会う人もいるわけだけど、なかなかねそれには遭遇できないし、
うん、
奇跡だよねって思うから。
いやそこまで意気投合はなかなかないですよね。
でもさそれぐらいの力が、うん、同じ趣味ってあるじゃない。ドレミという共通言語で彼女たちはつながっているわけだよねっていうのがなんか、うん、分かる分かるよの部分と、なかなかそのシチュエーションは自分にはやってこないっていうファンタジー
うん、でもしかもきっとこの3人が出会ってお互いに仲良くなれたのもこのドレミという作品だったからかなってところまでも思わせてくれる、それくらい魅力ある作品なのかもなっていうところもいいですよね。
うんうんうん、彼女たちがねそれをどんな風に好きだったかとか子供の頃の姿とかもちょっと出したりするわけじゃないですか。ああいうのもすごくわかるわかるよというところがねあるし、逆にねこのアニメがドラマでやってたらしらけてしまった気がするんだよね。アニメじゃんみたいな言い方をしちゃってた気がするから、うん、そこも含めてすごくバランスをとっていたんじゃないかなと思いましたね。アニメとは何かっていうところまでそのさっきの女性リサーチと同じぐらいしていたんじゃないかなというふうに推測しました。
浮雲さんからのコメントです。以前番組内で話題に上がった時から、そこアニで特集を組んでほしいなぁと思っていたので嬉しいです。まずおじゃ魔女カーニバル、曲のかけ方もずるいんですけど、曲自体が持つ力が強いなぁと思わず感心しちゃいました。お話の方は、私は普段から日朝を見ているのですが、それもあってか不思議な感覚で見ていました。キャラクターデザインや崩し顔、会社の上司といったサブキャラ、話のテンポ感はまさにおじゃ魔女だなぁと感じて、魔法の一つや二つあるんじゃないかと思わせるような雰囲気なのですが、一方でストーリーは大人向けで、魔法なんてないと突き放されているような気さえしてきます。それにメインの三人はいつも酒盛りしていて、リアリティラインがあっち行ったりこっち行ったりして、捉えどころがないと思いました。それでも思い返してみると面白かったなぁと思えてくるので、なんだか好きになっちゃったなぁという感じです。ありがとうございました。
まあ、ドレミの要素をどれぐらい入れていくかっていうところで、まあやっぱり名曲ですよ。
いや、よかった、
よかった、
最初からよかったですね。
最初からね、あのアレンジもよかったですね。
よかった、あのノスタルジックな感じがたまらん。
いや、最初のあのオープニング的にかかったかのしっとりアレンジなし、これすごいいい意味であの3人の歌い方が合ってないのが好きで、なんかそれぞれが口ずさんでるのがちょっと同じぐらいになって、でもそれぞれちょっと癖があって、ぴったりこうみんなで歌って合わせてるんじゃないってところが好きで、それが最後のエンディングになると、こう子供の頃のみんなで歌うから、もっとこうみんなで歌ってる感が出てたりとか、うわ、この歌だけでこんなに表現してるっていうところに感動しましたね。
すごい構成力だよね。おじゃ魔女カーニバルって歌っちゃうよね。
歌っちゃう、歌っちゃうし、カラオケ行っても結構いろんな部屋から聞こえたきたりするんで、そう、やっぱみんな好きだったんだなってすごい思いますよね。
あのサビのおかげでね、魔法の呪文しっかり覚えてるしね。
確かに。
いや、その歌い方の違いというところからつなぐとさ、この3人のキャラクターが、好きなおじゃ魔女ドレミのキャラクターが合ってねえのが面白くないですか？
なんかね、こう自分に似てるのが好きなのかなと思うたら違うんだっていうのは結構意外だった、
私は自分に持ってないものを憧れて好きだったのかなって思ってました。
まあそうだよね、
うんうん、
でもさ、もう見た目からさ、明らかに空は葉月ちゃんだしさ、ミレはまあ色も愛から愛ちゃんだしさ、レイカなんてもうお団子頭にしてたらドレミちゃんじゃんっていう。いや、あの桃田かな子さんですよね、桃色クローバーのレイカの声をやっていたのが、ドレミの声質とね似てるんですよね。
似てるし、めっちゃ可愛かった。
可愛かったね、
あの方言はずるい、
尾道
可愛いわ。
なんかもしおじゃ魔女ドレミをそのままのキャラクターで新しくアニメ化するんだったら、桃田かな子さんをぶつける可能性すらあるんじゃないかなって思うくらい、あ、なんか、わー、うまいとこ持ってきたねっていう風に思ったよね。
あとは3人の特徴で言うと、私すごい好きだったのが、そのおじゃ魔女ドレミを見ていた、こうリアルタイムで全て見ていたミレと、この最後のシーズンだけリアタイで、あとブルーレイで追った空と、全部配信で見たっていうレイカの、そこがすごい好きで、みんなそれぞれだよね、今のこうアニメ見てる状態って、それぞれオタクで仲良くなっても違うよねってところを、ここでも表現してて、すごいここにもなんか共感しちゃったなっていうところがありましたね。
確かにね、テレビ、ソフト、配信という時代をも感じるわ。
網羅してる。
この3人の中だとどうすか、誰が一番シンパシーを感じます？
いや、私やっぱりミレさんだったかな。
ミレさん、
いいキャラクター。私も結構ズバズバ物言っちゃうんで、すごい共感しました。あとすごい思ったのが、喧嘩しちゃった時に、なんかドレミちゃんたちだったらどんな治り方をしたっけみたいな話をして、ドレミを見返して、 またなんか学ぶじゃないですけど、一回頭を冷やしてっていうところが、やっぱり大人になってもドレミちゃんってすごいんだなって思いました。
ミレさんぐらいこう突っ張ってる人ほどアニメから学んでいたりするのがすごく可愛く見えるよね。
ギ
ャップの描き方もうまいなと思うし、
うん、
こうミレにね物を言うのは空なんだっていうのがまたすごくいい関係性だなって思いました、
うん、
空もねなんか悩み方がすごく素敵だったな
ですね。
うん、空は大学生でねこう、うん、進路に迷っているというかこう彼女たちの背景ね、小出しの仕方がまたうまいんだよね。両親が教師やってるから私もそのまま教師になろうと思ってとかを飲みの席で管巻いてるっていうのが上手に彼女たちのキャラクターがどんどん厚みを増していくのがすごく面白かったですね、うん、みきちゃんはどうでした？
いやーでもやっぱりこう自分の立場と近いっていうとやっぱ会社員であるミレが近くて、
うんうんうん、
まあキャラクター私はあんな風にズバズバ全然言えないタイプなのでこう似てるっていうよりかは結構憧れだなっていう部分は多くて、そのミレの好きなところだったのがそれこそそのアニメ的な誇張で多分これはドレミからのこうつながりだと思うんですけど、こう会社でこう悪口言われてるのに対してこう結構こうシュンとするんじゃなくてムッとしてこう怒ってるみたいな表情がすごく好きで、うんうん、ああいうことってなかなかこうリアルじゃできなくて普通だったらあんな風に受け止められないなと思うんですけど、アニメだからこそできる表現だし、見方によってはこういう風な表現で自分の中でこう消化していくっていうこともできるんだなっていう、そういう部分でも希望があるなと思って、そういう部分ってなんかリアリティの部分とアニメらしさでこう緩和させる部分っていうのの上手だなっていう部分となんか勇気をもらうなっていうところってすごい好きなシーンでしたね。
私はね好きか嫌いかとかそういうのじゃなくて、うわなんか自分を見ているようだと思うのが実はレイカだったりするんですよ。いやレイカってさ明るくて、うん、いい子なんだけれど不幸体質というか、まあ、不幸体質な部分というよりかどっちかというとこうダメな男を引いてしまうあたりとか
でもねこういますよね。いるのよ、うん、友達でもどうしてそんなダメ男ばっかりって、
ね、
いるからなんかこうね
なんか夢を追ってるやつに魅力を感じてしまうのよね。
あそれはわかる。
それはね、
うん、
ミュージシャンはかっこいいよ。
かっこいいかっこいい。
そうだしこうね夢って追い続けるもんでしょうみたいなのが自分の中のベースで結構あったりして、
うん、
だからまあ、
うん、
ね長期にわたってみたいな自分の生き方を感じてしまうところもあるんだけど、あともう一つすごく共感するのが、うん、背中を押してくれるミレの存在がすごく嬉しいっていうところ。なんかね飛び出したい気持ちはめっちゃあるんですよ誰しも。でもなかなかね、うん、自分で飛び出せないっていう人多いんじゃないでしょうか。多いんじゃないでしょうか。
そ
うね、
それは多分、うん、こうレイカ見てと思うのは自分の勇気が足りないっていうよりかは優しいからこう突き放せないとかっていう部分もあるし、なんかそこは弱さだけじゃないってところが女の子の辛いところだなっていう
もあるし、なんかね言ってほしいっていう思う時って絶対あるんだよね。でそれはなんかさ甘えだと怒られるようなことではない時だってあるんです。いろいろがどうしようもなくて、なんか本当にねもうミレ大好きみたいなねもうあのシーンからのレイカとミレの関係性がすごく愛しくてもう順調にレイカがのんべいになっていくのとかもたまらなく可愛いんだよねしかもねここがこう結構年が離れてるっていうところもすごい素敵な関係性だなというふうに思うしね、あれもなんか素敵だよね、うんうん、あるし、うん、ファンタジーというか、
うんうん、ね同性2人の共同生活すごい楽しそうだ
ね
いいなって、うん、ああいうの憧れなシェアハウスみたいで、なんかあの3人って3人でも楽しいしそれぞれの2人組になった時もいい、うん、こうバランスっていうところがいいですよね相乗効果で、
ちゃんとねそれぞれに意外性があってさ、そのミレがアニメから 謝り方を学ぶであったり、結構こう空なんて一人で意外といられるタイプっていうのがすごく好きで、
うんうん、
ね、なんかこうねちっこくないんだよね彼女意外と。
そうそう、サバサバしててね。
で、
うん、
こう悩み方は彼女もね進路のことで悩んでいるけれど、彼女もまた何かきっかけを求めていた、
うんうん、
だろうなっていうのもすごくわかるし、それをね友達のおかげでちょっと見に行ってみる、その彼女が本当はここで働きたいんじゃないかっていうところを見に行ったりするわけじゃないですか、
うん、
うん、なんかそれもすごく素敵なシーンだなっていうふうに思うしね、
うん、
あとはそう、さっきもねダメ男の話をしたけど、この作品ちゃんとね男が出てくるんですよね
、はい、
それぞれにあてがわれた男がいるわけですよわあ、それぞれ面白かったですね、この男の人の作り方。
いや、こんなところに石田明がと思いました最初の印象はえと思って石田明と思いました
ね。私も思わずこう石田明が石田明すぎて彼はこうお邪魔女ドレミシリーズに出てたのかしらと思ったら、別に出てるわけじゃなくて、むしろこう当時毎週オンエアを楽しみにしてましたみたいな人だったみたいで、ね、なんかね普通の男役だなんて、
ね、でも結構かっこよかった。
そうなのよ、今回のね3人の中では一番まともでしたね、
はい、
いや他2人がね結構ですからね、
やばかったですね。
いやでも私あの大宮くんの気持ちもわからんでもないっていうところ共感しちゃったんですよね。
大宮くんは今一番共感される男子じゃないですか今の時代で
うんうん、ね、SNS が発達してるからこそ、そうかもしれないですよね。さっきも私あの結構ズバズバ言っちゃうとかいうところもあって、結構なんか自分の中でこの、 あの相手とうまく付き合えてないんじゃないかっていう気持ちになったりとかするんですよね、うん、なんかそういうモヤモヤしたところを大宮くん見てて、あー分かる分かるってなっちゃって、だから彼も前に向けて変われるといいなってすごい見てました
ね。付き合わないんだっていうね、
うんうん、
あそこの結論はね、え、付き合えば変われるかもしれないのにって思わせられちゃってるあたりがもう向こうの思うツボですよね、
うん、
でも大宮くんはちょっとね、ちょっと痛いオタクなわけですよ、
うん、
キャラクターを簡単に言ってしまうとね、
うんうん、
でもすごくいると思うし、彼も彼なりに悩んでるんだ、考えてるんだっていうのを、なんだろうね、いろんなニュースが溢れすぎててさ、最近って SNS に関する、
うんうん、
その後ろ側を考えるべきだよっていうメッセージもちゃんと込められているの、しかも嫌味がなくね、
うん、
ここはすごく素敵だし、日朝っぽい部分でもあるなってちょっと思ったりしてましたね。
一番バックボーンもっと見たいと思いました
どうだろう、私は逆に見すぎると
嫌いになっちゃうけどね、うん、
そんな気がする。だから彼の弾き方はね、一番彼を好きでいられるギリギリのライン、
うん、そうね、多分見ちゃったら、そうね、だから空と同じ立場で見れた感じだったな、
うんうんうん、確かに好青年で爽やかに終わるっていう感じね、
あの2日間の思い出ですね、
うん。
でまあさっきも話題に挙げましたけど、レイカのねダメ彼氏ですよ。でも彼がいたのはレイカのお父さんを描くためだよね。
うんうんうん。
序盤の激重エピソードじゃないですか、レイカのお父さん。
いやーそこ辛かったですね、見るの。
レイカを見たの人違いではないですが、本当に心にぐさっとくる一言で辛かったですね。
うん。
結構病気が進行してそうというか、治るのかなっていう感じの病気かなっていう風に印象があって、そこまで考えるとレイカに対してもう一度お別れすることをさせちゃうからってところを見越して言ったのかなっていう優しさだったかなっていう風にも思いたいなっていうのは私は思いましたね、
うんうん、なるほど素敵。 なんかあの一言でいろんなバックボーンが想像できるっていうのがすごいですよね、うん、私はそのお父さんの今の家庭を想像しちゃって、現娘もいるし、
うん、
うん、っていうので濁したのかなって思ってたんですよね。
いやきっとね、うん、普通に考えたらそうだし、
うん、
それが一番の理由なんだろうなと思いながら、こうそれは自分の希望かな、お父さんとして、うん、そうね、もう一回別れを見せないためにもここで人違いっていうことをあえて言ったのかなっていう、優しさだってほしいなっていう気持ち、
うん、
かなっていう、うん、
それは素敵、
でもその考え方はダメよ。レイカが久保くんを好きでいちゃう気持ちと似ている気がするわ私。
それはダメだな。
いや、
そこはお別れしよう。
でもずるいよね。そういうふうに思えてしまう言葉をきっと久保聖也は言うのよ。
か、だから別れられない。
いや本当よくぞ投げ飛ばしてくれたよミレさん。
本当に。
あそこがさ、ミレさんが上司投げ飛ばしてる気持ちだっていうのがいいよね。
うん。もう全部を込めたんだろうね。
ひひさんからのコメントです。年齢も違い、抱えている悩みも、恋愛観も異なる3人の女性、ミレ、ソラ、レイカ。お邪魔女とレミの聖地巡礼旅の途中で、彼女たちの悩みが少しずつ明かされていきます。結構重たい内容ですが、それを追っていく本作はふんわりと包んでいる感じがしました。美味しそうな尾道のお好み焼きや飛騨牛ステーキに顔が崩れる描写、光あふれ逆光が美しい渡月橋のシーン、動き出す感じのあるレイアウト、空が美しいのは彼女たちの憧れのお邪魔女たちが飛んでいるからでしょうか。お邪魔女たちに見えていたのは悩みもあるけど、こんな愉快で綺麗でワクワクする世界なのかなと思いました。それは私たちが生きている世界でもあるのでしょう。魔法堂で新しいチャレンジを始めた3人の笑顔がその証拠だと感じました。お邪魔女ドレミの世界と私たちの世界がつながっている。まさに本作のポスターが示す通りなのです。ありがとうございました。
あの3人で、旅行するわけじゃないですか、聖地巡礼旅、
うんうん、
ね、それがまたなんかいいんだよね。さっきのさ、こうなんだか生きづらそうだなという佐藤監督のコメントにあるようにですね、私たち本当に日々旅行に行く暇もなければ、最近はコロナのせいで旅行に行くことすらできなかったりするわけじゃないですか、
うん、
なんか作品の中でね、そういうことを楽しんでいるような気分にもなりましたね、
うん、味わえるのはいいですね。
私は個人的にはね、関西出身なので近鉄電車が出てくるのが大変嬉しくてですね。
あれ JR 西日本がタイアップしてるらしいですよ。
あ、なるほどね、
うん、
はい、近畿鉄道という地方線ですよね、
うんうん、
特急電車のビスタカーって書いてあるんですけど、そうビスタカーっていう名前の特急がありまして、オレンジ色の車体の電車があって、うん、まあこう席をねガチャンってやって向かい合わせにしたりできるのがね、うん、懐かしいですねっていう。
あれ旅感あっていいですよね。
ね、
うん、
あれでねビールを飲んでとかも大変いいシーンだなと思いましたし、うん、まあ、いろんな場所に行っていろんな美味しいものを食べて、やっぱりこう最後のね、渡月橋ですよね。あそこはすごい、まあ、夜のシーンということもあるし、私はやっぱり、まあ、ちょこちょこ出てくるけど、お邪魔女ドレミ特有の月があるじゃないですか、
うんうんうん、
あれがいいよね、
うん、
すごく月が大きくて、まあ、顔のように見えるクレーターのね、うん、あれがすごく作品をうまくドレミっぽさをしっかり出しつつ、でもなんか現実にある場所でありみたいなのがすごくいいなと思いました。ちなみに私全然この修学旅行の話数ってさっぱり覚えていないんだけれど、覚えてる？
全然覚えてなかったです。
覚えてない。
ただその劇中でここで喧嘩したんだよって言ってるのを見て、あああったかもって思いました。
まあまあ覚えてなくてもね、なんかこう、うん、行きたいな、行ってみたいなっていうね、もうそれだけで十分じゃないかなっていうふうにも
あとはこうクレジットにここのシリーズのこの話参照みたいなのが良かったなと思って、うん、あそこ見ればいいんだっていうちょっといい参考資料でしたね。
確かに旅行とか遊びに行ったりして次の日はあ現実にまた帰るわみたいな気持ちになることってあるじゃないですか。でもなんかこの作品を見てるとなんかそれでいいんだよって言ってもらえてるっていうか、なんかいつだって人生にはつまずいてるもんだし吹っ切れることなんて人生通してないんだなみたいな、それがなんかマイナスではなくプラスで感じさせてもらえる、なんだろうね、よし元気出た明日からも頑張ろうというよりかは、私結構作品を見終わって思い返してる時の方がなんか泣けてきて、なんかほんと辛いな、でも頑張るみたいな、なんだろう、元気のもらい方が、こういう言い方は難しいんだけど、アニメっぽくないなっていう風に思ったんですよ。アニメ見て別の世界に行って現実忘れて帰るじゃなくて、この中にもちゃんと現実があるけどすごく勇気をもらえるっていう作品だったなっていう風に思えて、なんか本当今でもね思い返すとちょっと胸が痛くなるというか、苦みのある作品だったなっていう風な印象もすごくあるんです。でもそれはすごくいいことで、
多分自分たちが辛い思いをしてたりいろいろ悩んでるからこそこの作品が響くんだから、だから辛いこともこういう風な作品が響いていいって思えるってことはいいことなんだなって思いましたね。
すごくこう子どもの頃の自分が好きだったアニメをまた見られて嬉しいっていう気持ちと、今生きている自分をも支えてくれる、そういう要素もあって、リバイバルのスタイルとしてはすごく新しいし、最初はおおそう来るのかみたいな風に思ったけれど、結果的にすごく温かくて優しくて今を生きる女性に向けた作品に仕上がっていたなという風に思いました。本当ドレミを見ていなくても楽しめるし元気をもらえる、明日の糧になる作品だったんじゃないかなという風に思います。ぜひいろんな人に見てほしいです。というわけで今回の特集は
魔女見習いを探して特集でした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙
お送りしてまいりましたそこアニです。いやーなんかちょっと語ってしまいますね、こういう作品は。
女子会楽しかったですね。
楽しかったですね、はい。ということで、来週も劇場公開作品を特集します。来週の特集は
フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット前編ワンダリングアガートラムを特集いたします。
はい、私はもうフェイトは完全担当外ですが、予告編はバンバン見ておりますので。
宮野さんがかっこよさそう
ね、さすがの描写力だよなというふうにも思うので、熱く語る皆さんで熱く語ってくれると思います。投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ニワッチさん、スネシンさん、プクさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョン・スミスさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、ニセクモスケさん、アビマルさん、キンネコさん、飲んでいこう純米大吟醸さん、乗り合い自転車さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私なせひとみと
田中美希と
米林明子でした。
最悪へこむそんな時も見
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。